連載コラム、讃岐駅ヒストリーナンバーワン。2020年春に JR 常磐線讃岐駅の駅名が龍ケ崎市駅に変わることに合わせて、讃岐駅や常磐線の歴史を振り返る連載コラムを掲載していきます。知ってましたか？常磐線は当時最良のルートで建設。龍ケ崎での反対運動はなかった？龍ケ崎に伝わる都市伝説の一つとしてよく聞くのが、日本鉄道土浦線、今の常磐線は反対運動によって讃岐付近を通るコースになったというストーリーです。龍ケ崎だけではなく、千葉県流山市にも同様の伝承がある。いわゆる鉄道危機伝説の多くは史実がなく、現在では虚構であったと判明しています。明治期の鉄道建設は未熟な土木技術の制約のため、トンネルや橋梁の数が少なく、できるだけ短い距離となることが基本でした。常磐線は福島県浜通りから茨城県日立市にかけて存在した常磐炭田の石炭を京浜地区に早く大量に輸送できるようなルートで建設されました。また比較として検討されたルートにも龍ケ崎はなく、計画がないところには反対運動が起こり得ず、現在のルートが技術的経済的に当時の最良なルートだったのです。SL が走る讃岐駅の写真があります。龍ケ崎市駅誕生アイキャッチが完成。卵型の藍色のマークの中に2020年春誕生龍ケ崎市駅、 JR 常磐線讃岐駅は駅名が変わりますと書かれています。龍ケ崎市駅誕生に向け、卵から龍ケ崎市駅が生まれるをイメージしたデザインのアイキャッチを市職員が制作しました。割れるからの亀裂は線路で表現し、下部に龍ケ崎の街並みのシルエットを入れ、鉄道と龍ケ崎を想起されるようなマークとしています。今後は上り旗など様々なシーンで活用していきます。リューフォーがリニューアルしました。問い合わせ、シティセールス課広報校長グループ、電話内線371。より親しみやすい広報誌へ。今までのリューフォーの表紙の写真と、新しいリューフォーの表紙の写真があります。広報誌、リューフォーを、改元に合わせてリニューアルしました。約6年間同じだったデザインを見直し、表紙を地域情報誌のようなシンプルなものに、本文は分かりやすい、伝わりやすい紙面となるようにしました。今後は特集記事なども掲載し、より楽しく親しみやすい広報誌を目指していきます。カラーページで鮮やかに。紙面の一部にカラーページを導入しました。1歳の赤ちゃんを紹介する我が家の天使大集合などの各投稿コーナー、特集記事や街の出来事などをカラーで紹介する予定です。また、今まで前半号、後半号と分散して掲載していた子育てイベント情報を後半号に集約して掲載します。すべての子育て支援センターの情報が一括で見られるようになりますので、ぜひご活用ください。これからも読みやすい広報誌を目指して制作していきます。今後とも龍ケ崎をどうぞよろしくお願いします。